皆さんこんばんは。
こんばんは。
ご参加いただきありがとうございます。じゃあこれから今年度の実践研修会を始めたいと思います。今年度のご講師は昨年度に引き続いて龍谷大学の角野陽明先生に安人論題について講義をいただくことになりました。ではよろしくお願いします。
はい、皆様こんばんは。どうぞよろしくお手柔らかにお願いします。楽しみにして寄せていただきました。と言いますのはやはり私もいろんなところ寄せていただきましたけど、やっぱり先生方からいろいろとご意見とかあるいはご感想とか聞かせていただくと、また私も刺激を受けますし、またそれを大学に持って帰って、いや今持続青年の方々やらいろんな方もう大活躍ですよっていうのを今の若い院生さんたちにも伝えたいと思ってますので、ぜひまたいろいろご質問等もあるいはご感想等もですね聞かせていただきたいなと思っております。それでは、一応8時半ごろを目指してですね、講義形式でのお話を進めます。大体1回お休みします。でその後質疑応答の時間を取れというご命令をいただいておりますので、サンドバッグ状態で至れようと思いますので、どうぞあれ聞いてやろうこれ聞いてやろうと思っていただければいいなと思っております。座らせていただきます。ごめんなさい。安人論題ということをね、お話でもうこれ聞いただけでちょっともう聞くの嫌だなというアレルギー反応を持ってらっしゃる方もあることを知っております。私が大学院生だった頃にですね、私はその頃暗号にも出させていただいて解読という勉強方法もさせていただいておりましたですね、先輩でした。ドクターの先輩が角野さん安人論題なんかやってんのって言われました。あんなもう答え出てますやん。その通りです。答えは出てるのですね。心身症、一生妙法という答え出てますから、それをいちいち研究してどうするのってこういうふうに言われて、
ありがとうございます。
大丈夫ですかね。
はい、
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 はい、入ってますね。ちっちゃい。こんなもんで、ね。これゆっくり喋るんですね、小さいので。はい、大丈夫です。ありがとうございます。安人論題というのはもう答えが、いわば、プチッと示されているわけでございます。で、よく勉強をされる方の中にですね、これは中央仏教学院の通信教育の現場で聞かせてもらった、ああ、そうなのかと思ったんですが、なぜ答えがいくつもあるんですかと。それじゃあ勉強できませんと。えと思ったら、要するにテストに受かりませんとおっしゃるんですね。いやいや、そういうことじゃなくて、神宗学の学問の中にはいろんな説があってどれも OK なんですって言ったら、それじゃあテスト勉強が難しいです。つまり暗記ものとしては非常に厳しいんですよね。これはこうですって言われたら、暗記したらテストにかけて満点取れるわけですが、そうではありませんと言った時にすごく驚かれたことがあります。でそれと合わせて私こう考えるんですが、安人論題っていうのはなんか難しいことあるいは古いことを決まりきったことを覚える勉強だと思われてたことがあったんですが、私も実際やってみて、ああそうなのかと思ったのは、安人論題っていうのはここなんですね。この机の角っこみたいなところなんです。で例えば大行っていうことに関してするなら、名号で語るか小名で語るかどっちも OK なんですよ。だけど唱えたら救われるって言ったらアウトなわけですね。念仏往生だって言うけれども、唱えたから救われるって言ったらそれは真宗じゃありませんって、こういうこの際のところが安人論題のテーマなんです。でいうことはここがはっきりしてますと、例えば、今の名号の話で言いますと、念仏往生というのは南無阿弥陀仏一つの救いだよってこときちっと、こっちには小名小乗号だよ唱えることはっていう、この際さえ分かっていれば、私の小名で語っても如来の名号で語ってもどっちも真宗なわけですよね。つまり浄土真宗の教えすごく幅がある、理解に幅があるんですよ。そのこっから向こう行っちゃいけませんというボーダーを示しているのがこの安人論題というところなんです。であと少し説明しますが、教義論題っていうのまたございます。教義論題っていうのは本当に最後の結論は取捨人情、取捨人情っていうのはですね、いろいろ今日4文字語が出てくるんですが、要はあなたの好きなように取んなさいということなんですね。取捨人情任せる、あなたの情にお任せします、どっちでも好きな方を取んなさいっていう答えが時々あるのです。それはどっちも教義的に間違いではない、ご安心としても間違いない、この説で取っても OK、この説で取っても OK、幅がある です。でそれは、まあ、いわゆる私どもが受験勉強のようにですね、覚えたら点数取れるというような勉強のイメージで考えていると、そんないくつも説があったら勉強のしようがないじゃないですかっておっしゃるのもわからんでもないんですね。でそんなもう際のような話ばっかりですから、細かい話ばっかり出てきます。でそんな細かいことせんでも結局は皆さんのお救いでしょうと、その通りなんです。まあ、全然間違いないです。だけど今度はこの暗示論題の勉強っていうだけじゃなくて、今日ご一緒に一番ポイントに考えているのは実践に生かすっていうところなんですが、実際皆様方がですね、日頃お勤めをなさったり、まあ、ご行ですねなさる、あるいはご門徒様に、ご法話をなさる、あるいはご門徒様に質問に応答するなんていうような時にですね、どうやって答えますかっていう話ですね。でそれは自分が勉強してきたことをしっかりこう勉強してそれでやるんですよっていうことですが、その勉強してきた内容の取捨人情ばっかりで言っちゃうと、いやこう答えた方がご門徒さんには良さそうやからこう答えた方かって言った時に、下手したらこのボーダーを一歩踏み越えてしまうんですね。外へ出てしまったようなことになったら、それ浄土真宗もないですよね。ご遺産お念仏一つの救いですってね、うちのおばあちゃんずっとお念仏してたからきっとお浄土生まれてますよね、イエスって言いたいですよねイエスって言いたいけど、はぁってな話ですよね。おばあさんお念仏と泣いてたからお浄土行ったかどうか、そんなん知りません。私はご信心があるかないかの問題ですよね。でもそこを住職さんであったり、あるいは布教師もそうですが、僧侶と言われる、あるいは一族と言われる私どもはやっぱり正当なプロパーな正式な理解を示持ってると思われてますから、お寺さんが言うてくれたらそれで間違いないとこうやっぱり皆さん思いなさるということはすごく責任が重たいですよね。ああ間違いないですよってお答えしたい時もあるけれども、お答えしていいのかどうかということになりましょう。でもちろん私は あのおばあさんはお浄土行ってませんよってそう答えてくださいってそんなこと言ってるんじゃないんですね。もちろん答え方は相手に応じていろいろ答える工夫はしなきゃいけませんけれども、その時に相手に応じるということを、まあこの辺の話になるとつい最近こういう話いろいろ出たんで思うんですが、お釈迦様が大機説法されたっていうので、私たち布教を志す者も大機説法ってすごく重要なキーワードなんですよね。だけど私も仏様ではありませんから、相手がどんな方か一切わからないわけですから、私たちが大機説法するんじゃないですよね。私たちに合わせてお説法してくださったお名号お念仏あるいは阿弥陀様のお救いを私は算段する、それ以外ないわけです。もちろんお釈迦様と同じようにはできませんけど、少しは真似てみて子供さんには子供さんに分かるように、知的に質問してこられた方には知的に答える、あるいは情で非常にこうお聞きになりたい方があれば情に即して答えるっていう、それぐらい真似事はしますけど、私が相手の心を分かって私が全部それに応じて答えてあげるなんて、それは仏さんになった気になってしまうわけですね。だから大規制法を真似したいんですけれど、とてもできることではないということを踏まえた上で、じゃあ一番答える、答え方は様々ですが、答える一番基礎になる礎になるのは何かって言ったら、やっぱ浄土真宗って教えですよね。その時に今の話に戻ります。こっから向こう行ったら真宗ではありませんというところを知らずに、何とはなしに安全地帯のところだけで話をしてると、多分質問した人はなんかはぐらかされたような気がするうちなことになるのではなかろうかと思うんです。その時にきちんと明らかになってると、ここまで言えるけどこれ以上は言えない、あるいはここを言う時にはよっぽど注意しないと誤解を招く、あるいは誤解してらっしゃることを助長するっていうことを考えたら、正確な理解とそれを誤解を与えない回答っていうものを心がけていくのは、多分実践を担う私たちの実践で、もう皆さんが実践をされているわけ、私もそうですが、しているものにとって大事なポイントではないか。じゃあその一番際のところをきちっと押さえておきましょうよっていうのが今日の一番の趣旨でございます。そういう意味でちょっと暗示論題というものを触ってみましょうということなんで、決して暗示論題全部を今日説明するのは、そんなとても大それたことは考えておりません。決して暗示論題という古くさいことを根掘り葉掘りやって重箱の隅つついて楽しんでるというような話ではないんだと。重箱の隅ということを言うといつもですね思うんです、こんなかな、お商業の5問一つ一つ取り上げてやって 重箱の隅つついたようなことやって何嬉しいのって言われたことあるんです。そしたら先輩が答えてくれはりました。重箱の隅が一番おいしいもん残ってるんですっておっしゃいましたですね。あれ大好きですね。あの際の濃いところをきちっと押さえとくと、あとは自由に対話していくことができるっていうようなことを思いますので、今日ちょっと後半特に重箱の隅つつくようなことやりますが、多分皆様方ももちろんあの暗示論題やらあるいは解読ということに長けていらっしゃる方もあるでしょうから、そんなよう知ってるわという方もあるかもしれませんけれども、あそこをきっちり定めといたら、要はこの角っこ定めといたらですね、あとはこれからもう堂々と胸張ってですね、大丈夫です、あの方ちゃんと、お念仏大丈夫ですとかですね、この時から大丈夫です、あこれは言ったんやなとかですね、そのけじめがはっきりするのではないかなと、こんな風に思って今日取り組んでいこうと思ってます。ごめんなさい長々しましたが、出だしのところ初めにというのが実はそのことを書いてございます、もう読んでもいいんですが、同じなことなんでもうあの置いておこうと思います。で、最後の初めにの最後の2行ですね。浄土真宗の念仏者である私たちの実践は、浄土真宗という見教えを礎として考えなければなりません。実践にか三次の内として10年生意という、まあ、一つの内があるんですが、これを、まあ、例にとって考えていきましょうというのが今日の話でございます。ちょっとね、私は不教師で住職ではありませんので、寺院活動の全般っていうのは実はあんまり見えてないんです。で、皆様方からしたらちょっと、それはどうかねって思いなさることがあるかもしれませんが、反対に私は、まあ、兄が住職させてもらってますので、私は外へ出てますので、反対に言うといろんなお寺様を見させていただいてますので、そういう意味ではわあ上手になさってらっしゃるなっていうお寺さんたくさんあるので、そういう意味では一寺院の住職でないっていうことがかえっていいのかもしれないなと思っておりますので、そういうつもり立場で話しますので、どうぞ皆様主者、それこそご自身のお寺とかご自身 の、 その力であるとかいろんなことに合わせて、あそれうまいことをうちで使えるわとか、それうちでは使われへんわとか、そういうふうに考えていただいて全然結構でございますので、まあ、単に布教とか、だけではなくて、私たち念仏者の信仰、相続信じいただいたものの実践というものがご本願にふさわしいかどうか、ふさわしくない、ふさわしいかふさわしくないか、ふさわしいとしても直接的なものなのか間接的なものかっていう自分の実践の位置づけ、意義づけっていうものを押さえるときにも、この安心論題というのは僕はすごく重要だと思ってますので、そんな思いでお話ししようと思います。ごめんなさい、引用文献ですけれども、まあ、お商業を見ますのでちょっとそこに並べました。私も今日は注釈版だけを持ってきておりますので、そんなお商業を開いてはっていう勉強にはならないと思いますが、一応今ご本山ではないですね、宗門から出ているのが、浄土真宗聖典全書というものが出ました。これやっぱり最新の構成とか工程っていうんですかね、こともされてますので、これを使うのがやっぱりいいでしょうということで、まあ、浄土真宗聖典全書というのは、まあ、聖典全書という名前で少し略称にさせてもらってます。で、注釈版は例にとっていつもの通りでございます。で、ページ数もですね、一応聖典全書一応ページ数指定しているんですが、なんか漢文のものもありますのでね、ちょっとここにノートをするのは難しかったので、注釈版の該当箇所を引いてますので、聖典全書は便利なのに上にちっちゃい数字がいっぱい打ってありましてね、注釈版のページが打ってあるので、実は注釈版のページ開ければ聖典全書パッパッと開けると、あページっていうのは分かるようにできてますので、まあどうぞ参考にしていただければということであります。お商業をもとに考えるんですよっていうのに、あんまりお商業のことをきっちり出してなかったらいかんと思ったので、引用文献のちょっと出したようなことでございます。参考文献はそこに挙げておりますようなことですが、私は多くはですね、この内藤和上の安心論題を学ぶという、非常に分かりやすいように書いてくださってますから、もう一つは私がよく使わせていただくの新春の安心論題という桐谷純人和上がお書きになったの、これ非常に使わせていただいてます。で、理由はですね、もちろん説が少しずつ違うところもあるんでしょうけれども、そんな細かいところじゃなくて、桐谷和上のこの新春の安心論題というのは、なぜこういう論題があるのかって、その論題の背景をね、大の背景ですね、なんでこの問題が問題なんだろうっていうところ、結構重厚に解いてくださってらっしゃるので、問題意識もないままにこの安心論題に取り組むとですね、なんでこの5問取り上げて、なんでこんなことを わんさか言ってるんだろうっていうのは分かんなくなっちゃうしね。でも後ろにその言っちゃいけないことがあるわけですよ。これ言っちゃいけませんっていうことがあるということを知っとかないとこの話が分かんないので、これ金谷和上の方はそれがはっきりしてますので、あの分かりやすい。だから大山城のものは薄いもので、あの口述ですので話し言葉なのでまあまあ読みやすい。だから安心論公用になってますよ。安心論大公用ですね。漢学寮さんが作ってくださっているものはもうこれはテスト対策として、あの電子を受けるときに覚えなきゃいけないことがいろいろありますので、その音虎の巻というようなことになろうかと思います。私もそれで一緒に勉強したんですけど、安心論題公用だけではやっぱりちょっと勉強しきれないですね。あのもう言うたら最後の答えに書かなきゃいけないキーワードだけが出ているようなことなので、いやなかなか難しかったです。から新州総書、これ1、2があるんですが、これ100論題というのはまあ載ってるんですが、この100論題はもう先哲が書かれた、まあ、似たような論題をまとめて書いてありますので、比べるときは便利です。あの何説何説をこう比べる。ただしあのこう書いてあるだけでこれは何説ですって解説はありませんので、読んでてどこが違うのかなと首かしげることがたくさんありますけど、やっぱりまあ安心論題あるいは教義論題勉強するときには、まあ、新州総書っていうのは大きなあの資料、一番の資料だと考えていいかなと思います。まあ、あの私が今特によりどころにしているのは内藤和上の安心論題を学ぶと桐谷和上の新州の安心論題という本を ほぼその読む元にしているというふうに考えていただいたら結構かと思います。さて安心論題とこう今ずっと話をしてますが、ちょっとおさらいをしておきます。1ページの最後の方ですが、論題というのは何かというと、大体浄土真宗という教えの研究というのはもともとは文献を研究していくというのが基本ですね。ですから、ご本殿の暗号で言えば、今年は、森田和上の原理文でしたかね、ありました、それから、戸内和上の、浄土産業浄土類というお商業を勉強するという形になっていました。で例えば例に今挙げてます官業至上書なんていうのもそうですね。官無量寿経を禅道大師が注釈された4つの4冊の本ですから官業至上書。あのこう抜けましたけど論中もそうですもんね。あの天神坊さ増論説と天神坊さ論中へとお正心に出てくるように天神菩薩がお書きになった浄土論を道南大師が注解してくださったという、やっぱりそのお書物を解釈するということがやっぱり基本でございますね。で六葉書ってあげる、これはお商業ではないのですけど存覚書人がお書きになったものですが、これはご本殿を六巻にわたっているご本殿を、まあ、解釈してくださったものですが、これもご本殿の解説書あるいはご本殿の研究書ということになりましょうから、こういうのは基本ですよね。で次のページいただきまし て丸にテーマを設定した研究、これがいわゆる論題なわけでありますね。あのお商業単位で考えるのではなくて同じ論テーマ、例えば大行論とか序章論とか来ましたが、まあよくわかるというかよくこうあの説がパンパンと分かれて分かりやすいのが大行論かと思うんですが、私たちが浄土に往生させていただける、あるいは私たちを浄土に往生させる行とは何かって言った時に、それは阿弥陀様の本願成就の名号で語るのか、それとも私が唱えている商業で語るのかっていうのは大きな学説の、まあ、二大学説と言ってもいいでしょうけどね、農業派商業派っていうのはあり、どっちも OK なんですけどね、どっちも OK なんですが、そういう分かれているところもあります。から序章論でも序号とか小序号というのを、あの信心をいただいた私どもの、行為の上に小名を小序号と見他を序号と見るという愚願成就説と、いやいやもちろん信心いただく、あれ信心救われていくってことに関して安心門に関しては小名小序号念仏一つの救いっていうことでもそれはもう間違いない。ただしそれに救われた私どもが行う、例えばお念仏を唱えたりお経を読んだり阿弥陀様を礼拝したりいろんなことをしていくようなことは、それは信心から出てきたものであって、そこにはもう序号小序号という区別はつけませんという、こういう言い方される方もあります。でそういう愚願序章と方便序章という学説が分かれてるんです。でそれこそ取捨人情でね、どっちでもいいんです。指南書にどっちかだけっておっしゃってないので、どっちもあの紋章もあってばあれば二章もあるわけですから、お好きなようにということになってるわけです。 で、まあ、こんなこと言ってるとなんか浄土真宗ってあやふやな教えのように思いますけども、あの学説っていうのはいろいろあるわけですね。ただ私は一個人ですから、あのこれ大学なんかの勉強で危ないところはアカデミックに学問的に、なんだろう、合理的に客観的にっていうと、はい、何説何説何説があります、はいこっち何説何説何説がありますって言って勉強した気になるんですが、宗教ですからね、角のお前はどないやねんっていうのが大事なわけですよ。そうするとその中でやっぱ統合性を持ってないと、例えば大行論ではこの説取るけど序章論ではこっちの説取るって言ったら、それはちょっとあなたの中でどういう風にマッチしてるのって話になっちゃうじゃないですか。そこが宗教の面白いところです。だから勉強するときにはもちろん客観的に成功性があるかどうか合理性があるかどうかってもちろん勉強するんですけれど、最終的には私としてはどうなのっていうところがすごく大事ですね。多分これは宗教者として一番大事なところであります。名号で救われるのだ、いや私の証明こそっていう どっちに立つにしてもですね、私はどう考えるのか、じゃあそこの説その説に立つならば自分の実践というのはどう考えるのかって言った時に A 説なのか B 説なのかみたいなことは自分の中の抑えっていうのは持ってないと、結局いろんな説は知ってるけどあなたどうなのって言われたらってなっちゃうわけですね。そうすると多分ご門徒様やら初めて浄土真宗に会われた方は、なんだ真宗ってなんか頼んないねみたいなことになるんじゃないですかね。だからあの学説としてはしっかり学んでいろいろ知っとくんですけれども、やっぱりそこに自分一人として一人の念仏者として整合性があるものをきちっと持っとかないと多分話が揺れてしまいますでしょうね。ですからそういう意味でもこういう論題を勉強するっていうのは意味があるんだということになろうかと思います。あんまり長くなるといけません。次、論題とは特定のテーマに関する研究される時のテーマ名なんだと。さまざまな商業を広範囲に伺って講義を明らかにしていくと。論題名は選定によって左右がある。まあ今大体17論題で暗示論題17論題になってますが、あの100論題のあれをずっと見るとそれぞれ選定のネーミングが違うんです。同じ内容のことされてるのちょっとネーミングが違ったりするので、必ずしも100論題でバチッと決まってるわけではない。17論題は決まってます。これは科学量産で決めることですのできちっと今決まっております。で、17論題になったのも最近ですね。この間まで25論題あったんです。ということはね、ちょっと思うんですけど、暗示論題も変遷するわけですよね。もともと30代あって大学で教える時間数に制限があるから25論題にしましょうっていうことは、その時の現代的な対応したわけですよね。大学のカリキュラムに合わせたわけですね。で、今17論題になったということは25論題から17論題に、テーマ数が減ったわけです。で、新しいものも増えたんです。ということはどういうことかというと、現代においては暗示論題の中でもうほぼ問題視されなくなってきたものもあるわけですね。だから今論題として上がってないものもあります。もちろん統合されたものもあるんですけどね。非思参考不走者になって あれも今確かなくなって、あれ面白いんですけどね。あの見てござる、聞いてござる、知ってござるというお説教でも出るじゃないですか。私がお念仏して、私が礼拝して、私が心に思ってたら阿弥陀様は見てござる、聞いてござる、知ってござる、私の三号と如来様の三号が非思彼他の三号とこっちの三号がピタッと離れないんだっていうような論題があったんです。でもあんまりそれ出さない。なんでかというと、やっぱり一番問題は三号奇妙説を発さなきゃいけなかったから論題ができたんだけど、今本願寺派の中で三号奇妙説ありませんから、もう三号奇妙説っていうものが、まあ、いわば別の団体としてねおいでになる方ありますけれども、あの問題意識が下がってきたわけですね。リスクが下がってきたから、もう暗示論題の中ではそれはまあもう良いでしょうということになってるわ。ということはですね、暗示論題もですね、あのなんか古臭いことやってるよねって私の先輩が言いましたけど、いやいや結構現場対応してるわけですよね。わかります？つまり30代から25代、25代から17代に変えたって、まあ、もちろん毎年更新するようなその今の流れの速さのものにはついていってないかもしれませんけれども、やっぱり和尚さん方がこれは大事。今問題になった王元文在というのが新しく入りましたということは、王宗元宗というようなことが分からなくなりつつあるということですね。王朝ということが分かりにくくなってきているよということを、背景があるよということ、いわゆる現象王朝ということかと思って、ここにも書きましたが、 信じいただいた私がその後利他活動、他者を救っていく、あるいはご教化していくことは、これは私の真悟幻想なんだという慰安寺ってがありますね。幻想っていうのは仏様になってからやることなのに、自分が諸行大悲の利益で人々に何がしか念仏への道へ阿弥陀様へと誘うことができた時に、これは幻想の働きだ、私が幻想したんだなんて、これは大間違いですね。でそういうことがだんだん世の中に出てきてるのを察知して、これは違いますよっていうことを際をはっきりするのが方言文在っていう新しいものないですから、やっぱりどんどん改革されてるっていうことは、安心論題も別に昔の古を今は使ってるわけじゃなくて、生きてるんですよね。まあ、それを生きてるのに死んだように扱うのが私たちの、まあ、間違ったところだということなんだろうと思います。そういう意味ではこれから新しい論題も出てくる可能性があると思いますね。ね、ごめんなさい、話がどんどん横行っちゃいますが、大体、各論題は次のような構成が通例ですってこう書きました。二重山学校で書きます。大意と出庫と釈明、まあ、妙義という言い方をされるところもあります。だから偽装結びというようなことになってますが、これですね、お説教するときにもすごく大事なんですね。お説教するときに私どもはもちろん御三代から始まるわけですが、御三代、例えば本願力に会いぬれば虚しくすぐる人ぞなきで、御三代、御和さん一つ取り上げてもいかがでございましょうか。どれだけテーマありますかね。本願力に会いぬ、まず本願、願力、会ういろいろありますよね。虚しく、功徳の崩壊とかですね、道々煩悩、もうどれもこれもがテーマみたいな、そのテーマをきちっと選ぶ、お説教の時もそこをきちっと立てないと、ただお正月の言葉を羅列しても伝わらないですよ。ということはこの大っていうのもそれで、今日の大意はこれです、あるいは今日のお説教はこれですということをきちっと定めてスタートするわけですね。その時には当然これ言っちゃいけません、これこういう誤解を与えちゃいけませんということは分かってて出すわけですよね、そこはね。そしてその大意というのがきちっとテーマが定まれば、その大元になるお商業の出所ですね、出庫というのは出所です。私どもは浄土真宗ですから、浄土真宗は浄土三部経をはじめ根本の聖典であると言われている御本殿教行書門類と書かれているんですから、やっぱここによりどころがなければですね、なんぼ私の感性に、言葉で語ったとしてもそれいいですけど、好きなように語っていただいたらいいですけど、それどこに出庫あるのっていうことをやっぱりいつも確認しないと、ともすれば自分勝手な言いぶりになってないかと。私がお説教で使わない表現は生かされてるっていう表現なんです。よくお説教で使いますけどね、僕使わないんです。出庫がないんですよ。ありますか。あるとしたらどういう意味とかって考えちゃうとですね、使えないんです。いや、気分的には、あるいは耳で聞いてる感覚では生かされて生きるってすごくいい表現だし、私仏教参加の中で生きるっていう歌してますから、ありがたいなと思って歌ったりしてたんですけど、お説教でよう使うんですね。どういう意味かよくわからない。それお商業のここに拠り所がないからです。で、拠り所があればね、この意味で使ってますって言えますけども、僕ちょっとそこ見つからない、もうまた教えていただいたら結構ですが、そういうフレーズとか表現がどんどん自分なりにしていくのは、お説教をしていく中、あるいは布教伝道の中でとっても大事なことなんですが、その時にきちっとした読みどころがあるかどうかということですね。で、その出庫をきちっと出さなきゃいけない、紋章ですね、五紋の目の証明を出さなきゃいけない。それから釈明、これも大事ですね。釈明で名を釈すって書いてあります。あれ名義って名の言われってこういうことですが、要は言葉の定義ですね。言葉の定義です。簡単に言いますと、言葉の定義ははっきりせずにお説教が始まっていくとよくわからないわけでございますね。これは僕は全然違う分野の、シンポジウムみたいに聞かせていただいて、キーワードがあるんです、難しい、もう英語の辞書見ても出てこなかったんですが、インターなんとかかんとかフェノフェノもう大きい辞書見ても出なかったです。新しい言葉だそうです。で、それがずっとキーワードで、それがあるから、いやそれがないからって話でずっと行くんです。最初のキーワードが分かんないからずっと分かんなかったんです。で、最後に質問でその言葉もう一回日本語で的確な言葉にしてくださいって言ったら、これ日本語にできないんですよねって言われ、全然分かんなかったっていうことがこの間ありました。1時間半苦痛でしたですね。もしかしたら私たちの説教も下手すると同じようなことやってるかもしれませんね。如来様のおかげでとか、如来って何みたいな、もうその時点で分からない時にずっと分からない話 話を聞かされ続けてる。それで分かります。一回一回全部できませんけどね、如来様っていうのは仏様のことで、ほらこちらにおいでのこの仏様ですよって、どっかで一つきちっと定めていただいたら、お話がまだ少しは見える可能性がありますよね。それを怠ると結局話が空中分解しちゃうっていうことが、まあ、難しい話になればなるほど言葉の定義っていうのは、うん、大事だと思います。ここにちょっとそのスキルがあるんですが、時義から分尺合尺する、熟知して義を定める、難しい言い方してますが、例えば熟語がありますよね、例えばですね、どうでしょうかね、今日ちょっと話が出るかもしれない、称名称状号と称状号ってなかなかお説教で使いにくいですね。やっぱりちょっと難しいなと思うんです。称状号、その時に、私どもの浄土真宗は称名称状号ですから、ほらもう称名が称状号ですから、ああほら称名ですわ、称状号ですから、称状号分かってる人はそうですやってなるけど、はぁってなりますやん。その時にちゃんとこの言葉を、文釈っていうのは一字ずつきちりと意味を取っていく、で後で合釈合わせてこういうんですよ。それで例えば、ま、これはまさしく定まるってこう呼んで、号がちょっとややこしいですね。これ号差号印の義って、これは昔から言われていますが、行為アクションと種美化の構図ですね、原因ということです。ですから行いであって、その行いが因となるようなことを業というんだ、だ結果を引かないような行為は別に業と言わないんだというのは、ことは業の理解の中にあるわけ。そういうことはお説教で全部やるわけじゃないですよ。でもそういうことをきちっと押さえれば、まさしく定まる行いであって種であるもの、それが称名が私の往生成仏がまさしく定まる業差であって業因であると考えているということだと、こういうようなことを言えば、次から症状という言葉を使ってもまだ何とはなしに、何とはなしに分かるじゃないですか。それを90分のお説教の中で症状後症状後症状後症状後の症状後でした分からんがなみたいになるわけですね。そういう分尺磁石、磁石から分尺合尺っていう、もう一つはですね、よくされるのは熟知するって、これわりかしいいなと思っているものがあって、熟語化することによって言葉の意味をこうきちっと共通理解を持つってことがしやすいですね。これは僕がいつもすることですが、頼む助けたまえの頼むって、新人の和語ですね、あれ頼むってこう言いますが、あの説明皆さんどうやってなさいます、あの字の説明難しい、頼むってこういう頼むでしょ、こっちじゃないですよって話でね、こちらからご依頼する頼むではなくて、頼むですよとこう言いたいわけですね。頼む助けたまえります。この時この頼むっていう字を御本さんと一緒に共有したい時、どうします？皆さん簡単なのはね、皆さんよう知ってる言葉出してないんです。表異例の表ですって言ったんですね。でこれあんまりお説教に良くないでしょ言葉で表異例っていうのは割と一般的にこうよくこう取り付いてこうみたいな、こう全て、まあ、それよりも信憑性の表っていう字ですよっていうと、信憑性っていう漢字書けるかどうかは別として、ああ言う言う言うっていうような顔してくださる方多いです。しかも信憑性って言った時にはご信心の話と割かしこうクロスするところあるんです。表異例って言った時にはちょっとね、言葉のイメージは湧いたとしても、ちょっとイメージ、信心とのイメージがギャップがあるので、それは使わないわけですね。そうすると熟語化することによって少し言葉の使い方が分かるみたいなことをこうやる、それを釈明でよくするんです。しかもそれが一番いいのは、その後書きましたが、親鸞聖人がお使いになっている妖霊、お正月の上に出てくる使い方を出すと、すごく信憑性、それこそ信憑性があるわけですね、親鸞聖人がお使いになる。そういう意味では和語のお正月とか、あるいは御和さんの作文なんかもすごく使わせていただくんですね。摂取というわとか、にぐるものをやっているなり、まあ、作文が全部親鸞聖人の真筆かどうかは分からないんですが、しかし三条和さんとしては私は頂戴しているものに載っているということは事実ですから、まあ、使わせていただいてもいいかなと思います。まあ、そのお商業がどこまで親鸞聖人がお書きになったものかというと、もうそれは諸子学の先生方に言うてもらわんとよう分からんことありますが、まあ、少なくとも注釈版にこうやって載せていくくださってるということは、私たちが読ませていただいているようなものなんだろうと思いますから、それをフルに使ってですね、検索もできるわけですから、使う。でそれを元にして親鸞聖人が例えばこういうふうにおっしゃってますという用例ですね、例を出すことによって言葉の意味を定義するというようなことが、まあ、釈明というようなところでよくするものです。でこれができればね、もうほとんど多分論題っていうのはクリアできるんです。というのはここが曖昧やから分かりにく 例えば今の信憑性のことでもそうですが、頼む助けたまえなんて話ずっと出た時に、頼むっていうのは依頼のラインのあの字でずっと考えてる人が頼む助けたまえを聞いたら、やっぱり阿弥陀様に助けたまえと頼まなきゃいかんというふうに理解しますよね。ご依頼して助けてくださいとお願いしなきゃいかん、祈願勝負っていう、真宗ではありえない信心の理解になる。そこを今日お任せする、まあ、英語ではエントラストとか言ってお任せするっていう言葉にも置き換えてしまってるんですが、任すっていう言葉、それが分かってるから、何万打仏って何ですかって言われた時に、私たちはよく使うのは、我に任せよ必ず救うってこう、もう決まったセリフのようになってるのはそこから来てるわけですね。奇妙消えせよと命じてらっしゃる、そしてそれに奇妙いたしますって言ってるのは頼んでるわけですね。相手に信憑性があるから、阿弥陀様の救いに間違いがない確かさがあるから、それを受け取ってお任せしてますっていうのは頼んでる状態ですよね。でそんなことをお説教の中で何とか皆さんと一緒に共有したい、しかも言っちゃいけないのは私の方からご依頼する頼むじゃありませんよねっていうことは言っちゃいけないっていうことを分かって、この話が始まってるわけだ。ですから論題の勉強というか、そういうことを、まあ、こう際のところをやっとけば、同じ頼むという言葉使ってもご依頼する頼むとお任せする頼むとは全然違うと分かってますから、お説教の中に曖昧な表現が出にくくなりますよね。自信持って頼んだらいいんですよ、頼んだらいいんですって言っていいわけです。ただ頼んだらいいんですよって言った時に、普通聞いたらご依頼するっていうふうに聞こえるから、そう聞こえないような、もうお任せするほかありませんよねとかいう表現に変わっていくんだろうと思いますけどね。するとこの際を知ってるから、こっちの表現、こっちに取られそうな表現は使わなくなるし、こっちに取られやすいような表現に、自分の法話の言葉も変わっていくというようなことになろうかなと思います。それから次、偽装ですが、偽装というのはまあ論点みたいなものです。ここで論じとかなきゃいけないことが何点かありますよということで、そのことをまあ論じていく。これはもう各論題によって様々でありますが、で最後結びは大意に基づいて、これは、ちゃんと新人証印証明本ですよということをきちっとまあ述べるということになっています。で今も長々喋ってますので、少しまとめておこうと思いまして、次の星印2つ見てください。あの安心論題って17論題もあって、そんなたくさん覚えられへんわって、こうまず私は拒否反応が、あったんです。なん全部覚えられへんわと思ってたら、あのこれは霧谷和上のお言葉の中にあったんですが、浄土真宗の安心論題とかって難しいですねっておっしゃった質問に対して、いやそんな難しくないですよって霧谷和上おっしゃってるところあるんですね。えーと思って読んだらですね、この2つだっておっしゃってんです。何が往生の因に関して自力を認めないということ、それから次の星印に昇華、まあ、悟りの結果に対してですね、一役としない、つまり生きてる間に悟りの一分でも得てしまったというようなことを言わなきゃ大概大丈夫ですって霧谷和上おっしゃってるのがあってですね、ああこう言われたらなんか17論題あるけれども、テーマは17今あるけれども、まあ、広く言えば25、30もっとあるんでしょうが、基本何か自力を認められる、往生成仏の因に、あるいは信心逆得に、私の心や私の感情やら、私が言うたことやら、私がしたことが一切差し挟まらない、そこには何の役にも立たないし、マイナスにもしないということが自力を認めないということですから、これさえ守られてたら中身はほぼ大丈夫ですよという言い方されてらしたので、私もわりかしのんきにそこを抑えているつもりです。ですから、あの私が何かした、これいろいろそこにも書いてますが、異業安心っていうのは、異業というのは私の心の行為ですよね。例えば思ったとか、あるいは喜んだ、もう私の心の動きですから、私こんなに喜ばしてもらってますね、こんなに喜んでるから大丈夫ですよね、危ない危ない危ない、自分の喜び心が深いから大きいから救われるって言ったら、ちょっとしか喜んでない人はちょっとしか救われへんってことになりますよね。これ歓喜勝因っていうところに行っちゃうわけです。で、異業安心に行くものは自分の心のありようがそうだから救われるっていうのは、異業がそうなんだから、当然異業から空号信号に出るから三号機能説へとつながっていく、つまり私の持ち分、私の心の動きが往生成仏に何か足しになると考えたら、そこから派生して私の礼拝であるとか、私の口に唱えた証明であるとか、そういうものが役に立つ。口に唱えた証明という言い方は今ちょっと危ないですね。口に唱えたことが役に立つと思ったらいかんわけですね。証明は素晴らしいですよ、証明は素晴らしいです。私が唱えたことが素晴らしいわけじゃないですからね。そういうのは ですが、まさに重箱の隅みたいなところですが、厳密に言うと私が唱えたということに功績を見ないわけですもんね。唱えられる名号は全然問題ない。もう満読の初期と言われる満行遠慮の加護ですから、もうこれ以上確かなものはないということですから、念仏を否定する必要は全くありませんけど、私が唱えたからって、毎日唱えてますからなんていうのははぁっての話なわけですよ。そんなお好きになさったら結構ですってなことなんですが、自力を認めない、心の動きであるとか、次に書いた証明証印っていうのも私が唱えたっていうことが往生の意になるんだって考えるのは、まあ、苦行あるいは私が唱えるという、まあ、礼拝するなんてことも含めると、自分の真空位の三号にかかるようなことが新人逆境のために、あるいは往生成仏欠場のために役に立ったと考えるのは大間違いだということですね。でそれ以外の言い方は OK なわけですね。からもう一つが、生涯に関して一役としないという、これはもう私どもの浄土真宗のこの御利益っていうのは、現当二役ですもんね。現在は何か、今は信じいただいたところで正常寿に従するという現象、正常寿、そしてこの明寿の時には往生即成仏の仏化を得て現象を設計させていただくということですもんね。これはもう正門部に書いてある通りですから、それを間違えてなんかこう、特に実践を語りたい人はね、これ真言幻想言いたいんですよ。著名な仏教学者さんでも、ああそれ言っちゃうんだと思う時は時々ありました。別に誰とは言ってません、誰とは言ってませんが、やっぱりね、特に後ろの真言幻想、これは実践によくかかるんですが、真言の相続業がよくね、上三仏徳下家主上なんて言うんですよ。神に向かっては仏徳を三段し、下に向かっては主上を狂気する。上下っていうのはちょっとどうかと思いますが、もともとは上愚菩提下家主上、神には菩提を求め、下には主上を狂気するってことがもともとあったんで、それになぞらえてね、私どもで言えば阿弥陀様の徳を三段する、仏様に向かっては三段、そればっかりだと。でもそれと同時に、それはいわば一般の皆様、あるいは身の回りの私たちの仲間に少しずつでもご協力していくようなことになってるんだよっていうのが、浄土真宗真言幻想、ごめんなさい、信心相続の私たちの実践の基本ですわ。仏徳三段が基本なんです。なのにそれでも飽き足りないんでしょうね。なんかもっとすごいことができる、信心というのは知恵をいただくんだ、信心の知恵をいただいたんだから知恵が入れくるなんて言うと、なんか人をね、こうちょっとこうほらってこう仏様の代わりに救えるような気持ちになっちゃうんでしょうかね。大間違いですね。命ある間は凡夫でありますから、私が幻想することはありません。生きてる間にね、仏様の悟りの内容として幻想設計しているわけですから、これはどちらかというと上行大事で語るところですよね。信心の利益として常に代表行するっていう利益、すごいじゃないですか。念仏なんかしたことなかった私どもがですね、今念仏してるんですよ。それ代表行じてるんですよ。そしてそれがご縁になって、家族であったりご門徒さんであったり、とにかく周りの方が釣られてでもいいからお念仏するようなね、それすごくないですか。多分これは軽く見るんでしょうね。念仏ごときでとか思いはるんでしょうね。もっとボランティアせなとかいうような、それを幻想で言ってみたり、代表行するって言うからややこしいことになるわけです。そんなことじゃないんですよね。だからボランティアはもちろんボランティアで大事なことですけれども、それを上行代表行するとか幻想だとかいう言い付けするところに、もうこの枠を出てしまうみたいなところになっちゃうわけですよね。だからそういうところにつながっていくのが、この世に生きている間に少しでも仏様に近づいたとか、仏様の悟りの一文でもいただいたみたいなことを考えるのは、浄土真宗としては間違いですよっていうのは、もう滅度を密約なんてよく言うんですが、密かにいただいたと考えるの間違いだというようなことが、これはもう大きな2つ の、 間違った考え方の、ベスト2というか、ベストっておかしいね、2つの大きな間違いなわけです。真自力を認めるというのと、生きてる間に悟りの一文でも得てしまった。でも似たような言葉お醤油出てくるんですね。如来と等しくもおっしゃるしね、上行大変もおっしゃるし、今言った知恵の入れくるわなんていうのお醤油の言葉出てきますもんね。だからそれをきちっと理解しないと、お醤油に書いてあるから、例えば心は浄土に越すなんて言葉があって、もうここに生きてるけれど私の心は浄土に行ってしまったんだみたいな表現があるわけで、それ取ったら、いや生きてる間に私は往生したんだって言いたくなっちゃうわけですね。往生したんだ、往生するということは何時行往生ですから、もう お嬢即成仏の仏化を得て下層してるってことですから、当然そこには私の良き行為は下層だって言いたくなることが出てきますね。皆さん多分それはないと思いますけど、真ん中の知識奇妙ってこれ今あんまりないようで、実は私たちの心の奥底にいっぱいあるので、まあちょっとあえて今昔ってかよくあって、こういうつまり私がもう信心を得て悟りの一文を得たんだから、こんな神に書いた本尊なんか拝む必要ないと、俺が生きた仏様だと、俺を拝めみたいなあるわけですよね。もうちゃちゃらおかしいんですけれどもですね、何を言っとるんだみたいな、これあの、まあ、カルトと信州一緒にするのはどうか分かりません。カルトも何を、カルトというか分かりませんが、生きた人を絶対視するというところはちょっと危ないですよね。まあ、あの宗教というのはカルト的な要素がいっぱいありますからですね、信州だって本当よう考えたら何も不合理なね、ボンブでは考えられへんような他力のお救いを言うなんてね、多分一般常識からしたらありえないことですからね。まあ、もちろんあの搾取したりですね、あの社会生活ができなくするようなことはしてませんから大丈夫ですけれども、この絶対視、人を絶対視するっていうのは宗教の中にありますよね。お釈迦様も私たちどう見てます、ゴーダマシンダルタって見てますけど、いやそうじゃないでしょう、釈尊として見てるっていうと、あの時は悟り開いたお方、しかも亡くな死んだんじゃないですもんね、無用涅槃に入られたってこういうんですから、そんな普通の一般常識では考えられない話を僕らは受け取ってるわけですから、危ないんですよ知識奇妙というのは出てきやすい。特に私らは持続あるいは僧侶という立場に立ちますと、御門様からですね、もうふかふかの布団の上に座らされるわけですね、あの分厚い布団にですね、でなんかこれ着てるとですね、なんかあお兄さんお兄さん言われる、つい私もですね、俺はお兄さんだっていう顔してですね、布教師になってお説教すると先生先生言われますしね、研修会に呼ばれたら先生言うてくれはりますしね、そしたらもう俺は先生やってこう、もうこの心がありますから私、だから危ないですね、すぐ女女誤解感でわしのとこ来たらいいそのこと言って俺が育ててやろうみたいな表現が出てくる。もう浄土真宗の師匠と弟子の関係ってどういうことかっていっぺん見とかないと、決して人をあの人によって救われたとは言わないんですよね。私たちを救ってくださるのは阿弥陀様なんです、もっと言えばご褒美ですね。もちろんそれを伝えてくださった方を全知識と仰ぐことはありますね。師匠はあるけれど弟子はないっていう師弟関係でしょ、死な人に弟子一人も持たないって言うからみんな一緒や、いやみんな一緒じゃないですよ、死な人は大師匠ですよ、私たちは弟子ですよね。御門徒様と私の関係も俺が、住職だって、俺は教師だみたいな、お前は俺の門徒だなんて、もうそんな親鸞聖人が豪女なさったすぐ後ぐらいからそんな問題出てますもんね、我が弟子人の弟子なんか取り合いしてるってバカなことを言うなみたいな、そういうことはずっとあり続けてる問題なんです。その元になってるのが知識奇妙って考え方ですね。こんな木で作った人形を拝んでどうすんねんと、わしを拝めってな、もっと言ったらあんなとこへお金持っていくの、わしのとこに布施を持ってこいって、わしのとこ持ってきたら俺はお前大きい仏さんにしたろうっていうのは「歎異抄」の第18章出てきますよね、大きいお布施したら大きい仏になるでって言ってやってますね。あんな仏法にかこつけて、言うたら自分が儲けようとしてるっていう、本当に情けないようなことですが、その私が今聞いたらバカバカしい話ですが、その大元には自分が少しでも仏様に近づいたとか仏様の悟りの一文でもいただいたと思った間違ったご安心があったから、それが発生してきたんじゃないかということになります。すいません長々なりました、言いたいこと全部言っておりますが、ここの2つのポイントですね、あの信心逆徳とか往生成仏に関して自分の何か心のありようとか喜びであるとか、やったことなし得たことが役に立つなんて思うのは自力を交えるということがダメだ、から生きてる間にもう悟りの一文でも開いてしまったというようなことを言うのはダメだ、浄土真宗のご信心って二種人心ですからね、もういただいた、いただくばっかりで、いただいたところには私はなんと迷い続けていくしかない私でありましたかってこと知らされてるんですから、それをもってですね、俺は師匠だってちょっと言いにくいですよね。なんか自分が師匠だなんていう心がふっと出た時には、うわまた出たと思うべきでしょうね、もともと持ってる自分の煩悩性が出たって考えた方がいいんじゃないですかね。まあそんなことが2つあります。さて、最後の黒星ですが、浄土真宗という教学的理解諸説あって幅広い、これ最初に言ったところです、幅が広いんです、こんな机みたいな広いんです、 その際のこのいったコーナーのところ、一番際のボーダーのところに着目したのがテーマでありますと。でここを間違うと浄土真宗がなくなるというポイントが明示されていますと。ということは浄土真宗という教義の基礎と考える、それが安心論題では諦めない、まあ、言うたらこういう枠ですよと、これは浄土真宗ですよとこう示してあるものだと考えてはどうだろうか。でここを際を押さえておくと浄土真宗という見教えと実践が直結するんだ。だって私たちはこの教えに基づいて今いろんな実践を行うわけでしょ。ここの教えとすごく密接なものもあります。例えばお説教に出かけ、お説教させてもらう、あるいは お参りをさせてもらう、あるいは法を務める、お葬式を務めるというのはこの教義と非常に近いところにあるかもしれません。落語会をする、ここでもありました、もうなんか位置がありましたね、あれフェスティバルみたいなする人活動にあります。直結してないようですけれども、どうでしょうか、全く関係ない事業だったらそれ浄土真宗の、ね、武者としてする意味ないじゃないですか。地域貢献であるだけのことです。で私たちは念仏者ですから、やっぱりこれと何か関係がある、遠いかもしれないけど、あるいは間接的かもしれないけれども直結はしてるんだっていうところがないと念仏者の実践というのは語れないんですよね。そうすると僕の言い方なんですが、私たちの実践というのは教えとやっぱり直接結ばれてる。ただし間接的なところもある、直接的なところもある、近しいところもあれば遠いところもある。それを測るためにも基盤がなかったら測れないじゃないですか。どれぐらい遠いとか、あるいはどれぐらい近いとか、そうでしょ、あのグラフでもこういう軸があるからそこから遠いとか離れてるとか近いとかどっち向いてるっていうのが分かりますけど、あの軸がないままにいろんな活動したらどっち向いた活動か分からなくなっちゃうじゃないですか。だからやっぱり軸がないと、しかも信頼書におっしゃった安住論題と明らかにされているようなものでは計り知れないものも現代じゃないですか、さまざまあります。さっき言ったあの全然分野違いのシンポジウム聞いてきたっていうのは LGBTQQ と言われる、いわゆる性セクシャルマイノリティ、性的少数者の方のお話だったんです。分からないこといっぱいありましたけど、あれを安心論題で測るってなったらなかなか難しいんじゃないですか。出てこないですよね、あんまり、まあ、出そうもたら出せるかしら。でそれを論理上伸ばしていくことによって、その軸を論理上伸ばしていくことによって、もしかしたらその問題が関係、真摯の教えとの関係性っていうのが見えてくる可能性がありますね。それをしとかないと当然あの性的マイノリティ少数派と言われる方々の生きづらさっていうものを私たちも問題として抱えなきゃいけないでしょうし、私自身も考えを随分改めなきゃいけないとこの間思いましたけれどもね。だけどそれを真宗の念仏者としてって考えた時に、やっぱこれがないと考えられないじゃないですか。いやもちろんあの救いに関してはその性的な違いは何も問題ないんですが、生きていく上にはさまざま大変な思いなさってらっしゃる中で、私たちどう関わるのかって言った時にどうするのって言ったら、もう何の資料もないわけですよね。もちろん社会的にはいろんな資料があったり、講演団体があったり、まあね、こうサポートする団体があったりしますが、私たちは真宗の教えを元にして考えるんだから、やっぱこれがないと、それ延長して考えるにしても延長させることがなかったらですね、あの考えはないんじゃないかなということです。いけません、長々しました。最後、白星印でございます。実践に生かす、これが今日の大事なことなんですが、この安心論題で示された枠内であるなら浄土真宗の念仏者としてバラエティに富む実践を展開させることが期待される。つまりこの枠内やったら OK なわけですよね。でそういうことは枠がはっきりしてるから、力を込めて大丈夫ですよ、念仏申しましょうと腹の底から言えるわけですね。あるいは皆様一物のお救いですよっていうことはっきり言えるわけですよ。それはあんまりよく分かってなかったら、観音さんもええなとかですね、なんか あっちの方が仏さん仏像かっこええなってなことで、仏像の好きな方々、今言葉選びましたね、オタクっていう言葉も良くないなと思ったり、仏像があるっていうのもどうかなっていろいろちょっと選びましたが、あの仏像というのフィギュアの姿を喜んでらっしゃる方もありますよね。そのあれは皆さん人気ないんですよ、やっぱりなんか持ってる人の方がかっこいいですね。そうするとあっちに行っちゃうんですが、いやそれはそれで好きなようにしなかったらよろしいけど、私が救ってくださるのは阿弥陀さん一物ですわなっていうとこをきちっと言えるかどうかは、やっぱりここ押さえとかんとあかんのとちゃいますよということです。で最後例として出しましたが、あ実践の主たる布教伝道の基礎ともなりますよと書きまして、例としてね、 丸三角バツと書きましたが、どうでしょうか。お念仏一つのお救い、これは大丈夫でしょうね。お念仏一つのお救い大丈夫な、何も問題ないと思いますが、お念仏を唱える者は救われるんですよ、これどうでしょうか。三角かなと思います。 ですね。別に間違いではないですね。お念仏唱えるもの、南無阿弥陀仏を唱うればっていう、あの和算現世略和算の現代語版うまくされてますね。南無阿弥陀仏を唱える身となればってなってますもんね。唱えたらってやっぱりしたくないわけですよね。でここもお念仏を唱える者は救われるという、唱えたら救われるという理解に陥ったら罰ですが、お念仏ご信じいただいてお念仏唱えている方は当然救われているのは当たり前です。でこの表現はどっちにも取れるよねっていう。で最後のどうですか、あなたねお念仏唱えたら救われるよって、 これはもう枠の向こうでしょ。つまり私が唱えたかどうかっていうことが完全に王女の因にかかってる事実ってことになる。そういう表現を私たちは、こんな簡単な表現じゃありません、お説教するときにいろんな表現をやっぱり取り返し巻き返し使うときに、皆さんお念仏一つのお救いですよ、だからお念仏唱えましょうね、ここまでいいじゃないですか。お念仏を励ますってのはいい、お念仏を唱えましょうね、如来様のお救い届いてますよ、よかったですねって、あんたねお念仏したら救われるよって言った瞬間にこのお話は全部パーですよね。亡くなったお方に対してもそうですよ、あのお方お寺に押してくださった、幼年仏してはったから間違いなしにお浄土に、みんな知らんがなと、その人がご信者あるかどうかの問題、少なくともその人がご信者あるかどうかって僕らには分からない。その時に私たちが解く時には上三仏徳下家修行ですから、ただただ阿弥陀様の徳を算段する、あの方お寺にいつも来てはったけど、あの方にも如来様の救いがちゃんと届いてましたよ、あの方一個もお寺参りはれへんかったし、お念仏もしはれへんかったけども、それはあの人の人生の姿だけども、あの方にもちゃんと如来様届いてましたね、如来様を算段したら間違いないじゃないですか。それをあの人がどうしたこの人がどうしたっていうところへ話を持っていくから、話がぐちゃぐちゃってなって外へ出てしまうんですね。どうでしょうか、あ人論題と言いながら不協伝道な人論論になってしまいました。実践に生かすというところを考えると、そのもう今日の前半のここでおしまいしますね。前半の話で大事なのは基礎となる枠組みとなるボーダーとなるところをきちっと明らかにするから、その中で語る言葉はもう本当に腹の底から自信持って大丈夫です、阿弥陀様は必ず救う、何が問題ですか、確かさは向こうにあるんですって言っちゃえばいいですね。これこの間僕ドイツの人に教えてもらって感動して帰ってきたので、まあ、その話はまた飲みながらしますということにしまして、とにかく安心論題っていうのが私たちが実践と何か展開させる時のこうベースになるものだということだけお話しして、もう前半に終えとこうと思います。でいよいよ後半10年遷移ですが、もう10年遷移も全部は当然できませんが、実践ということを絡めながら考えながら、視野に出ながらお話ししようと思います。ちょっと休みましていただきます。10分ぐらいですね。じゃあ最後にさせていただきましょう。